今日も一緒に御言葉を見たいと思います。今日はルカによる福音書の6章の20節から26節までになりますが、まあ、前回ですね、この6章の20節以降、まあ、6章の最後までですね、これはまあ、イエス様のいわばメッセージですね、説教ですね。で、まあ、ここでその前回ですね、結論を見たんです。結論というのは一番最後のね、部分を見て、まあ、私たちはこのイエス様の教えに対してどう反応すべきかということを見たんですね。まあ、そこではイエス様はですね、家に例えて、まあ、イエス様のおっしゃることをただ聞くだけで、それを行わないとしたら、それは砂の上に家を建てたようなもので、まあ、その結末というかね、結果が本当に大変な結果になりますよというふうに、まあ、お話し思ってですね、そのメッセージを閉じられたんです。まあ、今日からですね、そのメッセージの中身を見たいと思いますね。まあ、弟子たちが、そして他集まっておりますが、そこでイエス様が語られたんですね。でもちろん当時の皆さんへのメッセージでもありますが、今日の私たちへのメッセージでもありますから、同じような心を持ってそれを聞こうと思いますね。さあ、その最初の部分を今日ですね見ますが、20節からになりますね。で、今日のこの箇所からですね、この幸いなもの、哀れなものとですね、題してこの両方について少し考えたいと思いますね。さあ、20節からお読みしますが、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えている者は幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣く者は幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のため、人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかしあなた方は富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるときあなた方は哀れです。彼らの父祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。しかし今聞いているあなた方は、ごめんなさい、26節までですね。はい。まあ、ここではですね、イエス様がその2つ大きくですね、話しているのが、この幸いなものと、まあ、哀れなものとですね、おっしゃってます。まあ、読んでみるとどうでしょうかね。皆さん、イエス様のこうお言葉に少し驚きませんか。で、まあ、そういうことでですね、今日ですね、ここから一緒にしばらく考えていきたいと思いますが、まあ、まずですね、このイエス様のメッセージの、まあ、大きなテーマについて少し考えないといけないのかなと思いますね。すなわちこの6章全体、この20節から49節全体のメッセージの、まあ、大きなテーマですね。で、まあ、それを考えるにあたり、マタイとルカに記されている、まあ、イエス様のこの説教について、まあ、両方を少しですね、見る必要もあるかなと思います。というのも、 マタイの5章から5章6章7章とね、まあ、三条の説教といいますね、がありまして、まあ、これとの並行箇所ですね。いわば並行箇所です。まあ、ルカの方は随分短くしてますね。それはコンパクトにしてますね。で、まあ、そのおそらく想像しますと、これは別々の時にお話になったことも想定できるんですね。そうかなと思いますが、まあ、しかしながらその中身は非常に似てるんですね。始まりもほとんど一緒で、結論も一緒で、まあ、中のあちらこちらですね、順番も似てますが、まあ、ルカの方は少しそれをですね、ものをこう省いたり、あるいは短くしたり、コンパクトにしている部分もありますね。まあ、いずれにしろイエス様が両方語られたので、そのイエス様の意図っていうのは、まあ、同じだろうと思いますね。そしていずれもですね、その祝福から始まりますね。このような幸いですというね、幸いですという表現から始まります。中身も非常に似ているわけですね。で、そのように考えると、そのこのマタイによる福音書の一箇所ですね、ちょっと開いて参考にして、まあ、じゃあイエス様がこの三条の説教、まあ、あるいはこのルカによる福音書でのこの説教の中心テーマを、じゃあ何をお考えかということを少し伺ってから、まあ、今日の箇所をですね、詳しく見たいと思いますが、マタイによる福音書の5章の17節から、まあ、20節までですね、新約聖書7ページになりますが、この17節からちょっとお読みします。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して廃ることはありません。全部が成就されます。だから、戒めのうちに最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものではないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。まあ、このイエス様のメッセージのですね、まあ、中心テーマですね、少し考えますと、まあ、この今読んだ箇所がそれを触れているように思いますね。で、まあ、このまま読みますとですね、まあ、イエス様はここでこの三条の説教、ルカによる福音書の6章から この説教では、例えば天国に入るには何々をすればいいのかというふうにですね、こう捉える人もいるかもしれません。まあ、そのまま読むとそんな感じもするかもしれませんね。で、まあ、ここではですね、この律法学者やパリサイ人の義に勝るのではなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんというこの表現もそんなふうに感じるかもしれませんね。でもイエス様はここで言わんとしていることは、パリサイ人と律法学者たちは、じゃあどういうふうにこう義を捉えていたのか、律法を守ることをどう捉えていたかというと、それはまあ皆さんもきっと理解してますが、それは表面的に捉えていましたね。すなわち心の中身ではなくて、いろんなこう細かなルールを作り、それを細かく守ることによって、表面的に心は別としていろいろ守ったならば、これで神様を喜ばせ、天の御国に入ることができると、こう捉えているんですが、でもイエス様が言わんとしていることは、それでは足りない、それでは物足りないと。 でどういうことかというと、その後の見ますとですね、それはやはり心が抜けているという話ですね。まあ、それはまた後日ね、そういうことも見ますが、とにかくイエス様はこの旧約聖書の教えを変えるために来たのではない、ね、旧約聖書の教えをあれが間違ってたんで私はこう言いますよっていうのではなくて、旧約聖書の教えを誤解しているパリサイ人律法学者たちを立たそうとしている、あるいはそれに従う者を立たそうとしている、すなわち本来の意図を分かってないというようなね、ようなことで、その心が抜けてるわけですね。で、結局旧約聖書のじゃあこの律法の意図とは何かというとですね、それはそもそも私たちを天国に導き入れるものではなく、むしろそれは私たちに罪を指し示すものとして与えられた。まあ、パリサイ人律法学者たちは何をしたかというと、その心を切り取ったがために、頑張ればなんとかこう形だけはごまかせるので、それで自分を正当化できるようにしているんですが、イエス様おっしゃるにはそれは本来違う、ね、本来の意図は違いますね。旧約聖書のあの律法は心も含めますから、いろんな表面の、ね、形が良くても心がなければそれは罪になる、ね、そしてこう、ね、義ではない。ですからこの旧約聖書をの本来の教えをイエス様がそれをここで強調してるんですね。結局旧約聖書の律法は私たちにいかに罪深いのかをこう示し、そしてその罪深いがゆえに何が起こるか、それは死を伴うというね。旧約聖書を読むとそう感じませんか。こういう罪をしますと死刑、こういうことをしますと死です、こういうことをするとこうですと、非常に厳しく感じませんか。それはしかしその罪というのがいかに恐ろしいものなのかをこう私たちに何とかして知らせるための神様の、まあ、道具というかね、そういうものなんです。ですからそもそも天国に入る手段ではなくて、私たちがこのいかにこのままでは滅びゆくんだっていうことを知らせ、そしてこのいかに神様からの御救いを必要とするものなんだっていうことを私たちに示すものとして与えられたものであり、それを大きくパリサイ人律法学者たちは勘違いしているので、イエス様がそれを改めてですね、ここで紹介して、そしてあのような義では間に合いませんよと、あんな感じの理解ではね、天国に入れませんよっていう、こういう話なんです。ですから、まあ、一つはですね、この三条の説教を例えばですね、まあ、心を伴えば天国に入れますよというふうにこうね、まあ、だからパリサイ人というあの律法学者よりさらにさらにさらに頑張れば天国に入れるよっていうように捉えてしまうと、これも間違いですね、それはイエス様の意図ではないんですね。すなわち彼らのこの律法の理解は間違っている、心も伴いますよ、でもそう考えたらもうお手上げですよねっていうね、だから救い主が必要ですよねっていう、こういうことにつながるわけですよね。まあ、ガラテヤ人の手紙の3章をですね、ちょっと一箇所見て参考にしたいと思いますが、ガラテヤの3章の24節ですね、367ページになりますが、ガラテヤの3章の24節ですね、こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。まあ、ここではですね、この結局律法の目的はというと、それは私たちにですね、 このキリストへ導く養育係、ね、すなわちいかにこうイエス様が必要であるかを私たちに悟らせる道具、悟らせるもの、そしていかにこの律法によって私たちが罪深く、その結果は裁きであり死刑である、もう本当にどうしようもないんだっていうことを知らせて、そこでこのイエス様への信仰へと導くと、この救い主の必要を訴える、こういうこのものであり、ですからあのイエス様のこの三条の説教もそのような意図で語られてますね。ここではすなわち天国に入るにはというよりも、むしろ全体はそれはむしろイエス様に従おうとする者の本来の心へですね、こんな風にしてイエス様に従うべきだということを意図としています。ですからむしろ神の国に入る方法よりもそうではなくて、むしろそれは神の国の国民がどう生きるべきかというのが、まあ、ここの全体のテーマですね。すなわちすでにこの救いに預かり、イエス様の弟子とされ、イエス様に従おうとする者は本来どう生きるべきかというね、こういう意図、こういう面、こういう全体のテーマがそうですね。ですから、まあ、そのような意味でこのルカによる福音書に戻りますとですね、20節にはイエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出されたとありますね。弟子たちを中心にまず語っていますね。で、まあ、そういうことで今日のですね、この20節か26節の箇所、幸いなもの、哀れなものについて、まあ、より そういうことを理解しながらですね、まあ、考えたいと思います。さあ、そういう意味では、じゃあこの神のこの幸いなもの、哀れなものというね、こう大きく大きな2つの部類にイエス様は分けてますが、それはすなわち神の国のものである、そうであるならですね、ごめんなさい、ちょっと自分のね書いた日本語が読めなくなりましたねごめんなさい、まあ、神の国のものであるか、そっかそういうことか、はいはい、ごめんなさい、神の国のものであるか否かですね、そうであるかそうでないかですね、それがこの幸いなものか哀れなものかのこう決め手なんですね。まあ、そういうことですよね。結局私たちが神様の国の一員であれば、そこに入ってる一人であればですね、その幸いであり、そうでなかったらそうでないっていうね、こういうことになります。まあ、ここではイエス様がですね、4つのことを例えにしていますね。まあ、さっきも読みましたが、その20節ではまずありますのは、貧しいものは幸いですというね、あるいは21節では、飢えているものは幸いですとか、泣くものは幸いですとか、あるいはそのようにこう人々があなた方を憎むとき、あなた方は除名し、恥ずかしめ、あなた方を足ざまになすとき、あなた方は幸いですとね、けなすときに幸いですとこうありますね。で、ただ、まあ、このようにですね、見ますと、そのまま読むと、なんていうかね、例えば、貧しい人、まあ、すなわち貧乏、ね、お金がない、銀行口座は、まあ、持てない、なんとかこう、今日の食べ物があるかないかわからない。通常よくお腹が空かしているようなね、まあ、今日の中でいうとホームレスとかね、そういう方々になるんでしょうかね、そういうような方々は幸いですと、もうよく泣いてね、いろんな問題を抱えている、こういう人は幸いですと、単純にそう捉えがちですね。しかしながら、ここをよく読みますとですね、貧しいものは幸いです。じゃあ、そのなぜ幸いですか。それに続く、神の国が、 神の国はあなた方のものだからとありますね。神の国があなた方のものだからということですね。そして、だから神様の国の一員となっているかなっていないかがこう幸いか、こう哀れかというね、こういう分け方なんですね。それをイエス様がこう決めてとしているんです。で、まあ、この最後もそうですよね。23節のところも結局、そのようにですね、この天であなた方の報いは大きいから、 なぜこうね、こういうふうなこうひどい目に遭うと幸いです、それは天に報いが大きいから。これもこう天国とつながってますよね。神の国とつながってますよね。でそれは真ん中のその21節も22節も同じわけですよね。植えるものも泣くものも、まあ、いずれもですね、そうなんですね。だからそのような意味では、これらの事柄というのは結局この神の御国と、神の御国とつながっているかつながっていないか、神の御国に入ったものか入ってないものかと、こういう意味でこの幸いなのか、あるいは哀れなのかというふうにこう見てるわけです。でもそうすると少し謎がありますね。この貧しいものと神の国との関係はじゃあ何なのかと。だってここで貧しいものは幸いです、理由は神の御国はあなたの、神の国はあなたのものだからとありますが、ね、この貧しい人と神の御国があなたのものですというのは どうつながるのかというね、ちょっと謎に感じませんか。例えば極端な言い方ですけど、貧しいだから、お腹を空かしてるから、いろいろこう問題を抱えて泣いてるから、いろんな迫害に遭うから、いろんなね、こういじめという表現で言うんでしょうかね、こう会うので、これだけで単純に人は天国に行くんですか。そうしますとちょっとおかしいことになりませんか。そういうふうにこう私たちが考えたとすれば、まあ逆にも言えますよね。裕福だから、あるいはお腹を空かしてない、ね、よく食べてるあるいはそのいろいろね、ハッピーでね、特にいろんな問題がない、あるいはあまりいじめに遭わない、ね、こういうひどい目に遭わない、こういう人はそのゆえ地獄に行くんですか、天国に行けないんでしょうか、哀れなんでしょうかね。そういう、すなわち単純にそういうような意図でイエス様が話してるんでしょうか。もしもそうであれば、聖書全体の教えがかなりおかしくなりませんか。でしかもですね、マタイによる福音書の三条の説教もちょっとヒントで見ますとですね、五章では三節からですね見ますと、このように表現してますね。マタイの五章に戻りますが、三節、そして三節から六節までね、ちょっと通してみますが、6ページ、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐから。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからとありますね。で、まあこのところだけでもヒントを取りますとですね、心の貧しいものっていう表現がありますね。これはすなわちどういうことかっていうと、銀行口座の問題じゃないんですそれは私たちの、まあ、心の中ですね。すなわち魂というかね、すなわち、ま、その魂が貧しい。で、まあ、もうちょっと言うならば、それはですね、私たちは自分の霊的貧弱な状態に目覚めているということですね。 私はこんなに惨めなんだ、真面目、貧しいんだというね、この霊的に神様の御前においてこんなにまで貧しいものなんだっていうことを、まあ、覚えてるね、こう分かっている人たちですね。そしてあるいはこの義に飢え渇いてるとありますよね。だからこのままでは本当にダメだっていうことで、この義を追い求める、こう飢え渇きを持ってる、それをこう願ってるっていうね、こういうような、まあ、話ですよね。ですから結局単純にですね、ただ単に貧しい、お金がない、単純にお腹を空かしてる、単純にいろんな問題を抱えてよく泣いてる、単純にただいっぱいいじめに遭うだけでは、私たちはそのゆえによりこう天国に入れるようなもの、そんなこうものではないんですね。まあ確かにですね、貧しいとそのいろいろお腹を空かしているといろいろ問題を抱えると、そのことがきっかけで神様を求めることもあります。これはありますよね。でそれは確かにいいことだろうと思いますよ。あるいはそのそれがために今度神様を求めて神の国に入ることもできますが、しかしながら逆も言えますね。貧しいから一生懸命富を追い求める人もいますね。すなわちそういうこの世のものをただただ神様のことを思わないで追い求める人もいますね。ですからそのようにこうイエス様のお話を勘違いされると、まあ困るかと思いますね。結局霊的な話です。まあこの神の御国も霊的な御国ですし、この話のベースは全体霊的な話であり、その貧しさもそういう心の貧しさ、すなわち神様の前においてこのままでは本当にまあ良くないっていうね、こういう状況をイエス様は意図しているんですね。で、まあ、そういう意味ではこの心の貧しさがどのようにこうじゃあ天国にとつながるのかを少し考えたいと思いますが、まあ、さっきも触れたように、それはすなわち自分はこのままでは本当に義に欠けてる、すなわちもしですね、その神様の前におけるこの義を口座その金額にしたら自分はもうゼロいや、もっと言うならばマイナス、すごい借金を持って抱えている、どうにもならないというね、罪深いものなんだっていうね、そういうこう意識ですよね。自分はもう借金だらけでどうにもこうにもならない、この大変な状況なんだって、こう霊的にですよ、すなわち神様の前における自分のこう罪深さですね。そしてその罪深さゆえに涙を流しますし、その罪深さゆえに本当にその飢え渇きを覚えですね、このままでは良くない、神様からの祝福を欲しい、恵みが欲しいというですね、まあ、こんなこうことも含めるんですね。ですからこのイエス様の弟子として私たちが歩み出すこの出発点もそうでしょ。まずはこう自分はこのままではね、本当に良くない、罪深い、神イエス様を救い主として信じ、その罪の許しをいただくという、こういう出発ですが、それからイエス様と歩むときにそれも続けてそう歩むべきですね。すなわちまだまだまだこうね、賭けの多い、罪の多い、神様の御助けを必要とするこの自分のことを覚えながらこう歩むということですね。で、そのようなことの必要をですね、イエス様が訴えておるわけです。そのように私たちがいますと時には涙を流します。笑う代わりに笑うこともできませんね。自分のこの罪深さがもう痛いほど感じ、主の御前において涙を流し、悔い改め主の御助けを祈り求めることもある。本当にその飢え渇きを覚えますね。本当にこのでは良くない、どうか助けてくださいっていうですね。で、そのような中で私たちは次第に変えられ、キリストに似る。で、そのようにキリストに似るとすれば、 この世のものと合いませんから、ね、そうでしょ。イエス様にいればにいるほどこの世のものと何かこうなんていうかな、こう歯車がこう一緒に噛み合わないなんかこうね、そうするとこの時には迫害にあったり、ね、反対にあったり問題が生じたりするのがありますね。でそういう時に幸いですとイエス様はまあ言うんですね。でその逆ですね、この神様の国のものであれば幸いなものですが、そうでなければ哀れなものなんだってイエス様がその逆もですねこの箇所で強調してるんですね。このルカによる福音書6章戻りますと24節ですね、しかしとこう大きく変えてますね。これまでは幸いですと言ってきたんですが、しかしあなた方富む者は哀れです、慰めをすでに受けているから、今食べ飽きているあなた方は哀れです、やがて飢えるようになるから、今笑うあなた方は哀れです、やがて悲しみ泣くようになるから、皆の人が褒めるときあなた方は哀れです、彼らの父祖たちも偽預言者たちに同じようにしたのです、ありますね。ですからこの、まあ、マタイの福音書ではですね、この哀れっていう表現をあまりこう出してないんですね。この祝福幸いっていうだけをこう強調してるんですが、ルカではこのように哀れですとか、まあ、災いですとかいう表現もね、そういう翻訳もあるんですけどね、まあ、そのようにあります。すなわちさっきも触れたように決め手となるのが神の国の一員となっているかなっていないか、神の国のこの国民とされているかなってないか、神の国に入ったか入ってないかですね。こういうことなんです。でこの24節以降のこの人たちは結局霊的に飛んでると勘違いしてるわけですよね。このままではよろしいのだっていう考え方なんですね。まあ、まさしくパリサイ人律法学者たちはそのように考えていたんですよね。だから冒頭に触れたあのパリサイ人律法学者たちの義に勝らなければ天の国に入ることはできませんというね、ここですよね。だから結局いわば自己満足ですよね。私はこのままでいいんだというふうに感じるわけです。でそこで満足してますし、まあ笑ってますし、まあ特に世の中では迫害もないし、まあそんなわけで災いですよと言うんですね。結局人に褒められていますが、まあ偽預言者もそうですからこれを安心しちゃなりませんよってイエス様言うんですね。これらの一見ですね、世の中では高く評価する良いこととするものはかえって災いですよというですね、すなわち永遠から考えたら神の御国の一員とされていないから大変ですよと言っているんです。そしてそれをその御国の一員と比較しているんですね。本当に大きな違いがここにあるわけですね。だから私たちも本当にこの神様の御国の一員とされて、その中に入れられたものの幸い、これがいかにこれによって私は本当に幸いなんだ、祝福されてるんだ、本当にこれがいかにこうすごいことなんだっていうことを覚える必要もあるし、あるいはまだその神の御国のに入っていないとしたら、一見世の中ではそれは大丈夫ですよとこう考えられるんでしょうけれども、いかにそれがこう災いなのか、大変なことなのか、よくよく損がとても大きいですよってイエス様が言うんですね。すなわち今だけ良くて、そしてこの後は大変ですよってイエス様が言うんですね。さあこれらのような話でですね、じゃあ私たちはイエス様の教えに従うにはどうすればいいのかということを 考えたいと思いますね。で、一つはこの主の価値観を覚え、それに従って生きようとする、生きることを励むっていうね、こういうことですね。イエス様がじゃあ何をこう評価してるんでしょうかね。まあここを見ますとですね、まあこの決して富とかですね、まあこれはひっくるめて考えると楽な生活でしょ。富とかお腹いっぱいになってるとかね、問題ないから笑ってるとか、いろいろいじめがないとか、こう楽な生活ですよね。こういう楽な生活は私たちは人間どうですか、みんなこう高く評価しませんか。それは大事なことだよね、それはいいよね、こう考えますよね。しかしイエス様はそうしていないんですね。いや、むしろそういうことでは損が多いですよっていうこと で、しかもそれは特に霊的な意味合いで言うとそうですが、本当に私たちはまあそのようにこの世のですね価値観に流されてはいけない。まあ、最後のイエス様の結論もそうですよね。この洪水がやってきて、その人の人生がもうそのまま流されてしまいますよね。めちゃくちゃになりますが、私たちの価値観がこの世の価値観と一緒であれば、それに流されてしまいますね。まあ、残念ながら今最近のキリスト教の中にも時にはですよ、この富や、まあ、健康や健やかな、まあ、そういうなんていうかな、ものがうまくいくことがさもですね、神様の祝福の単純な表れだというふうにこう捉える、まあ、まさしく当時のユダヤ人もそう考えてましたが、しかしイエス様はそう言ってないんですね。だから私たちもそういうふうに流されないように注意しなきゃなりませんね。でね、そうなってしまったなら、私たちの少なくてもこの人生を無駄にしてしまうわけですね。で、むしろ私たちはじゃあ何をこう価値観とすべきかというのは、それはイエス様の価値観、そしてそれはまたもっと言うならば天のお父様を喜ばせることなんですね。その誉れ、この世の誉れではなくてですね、それが私たちの目指す、あるいは持つ価値観、覚えていかなければならない価値観であり、それに従って生きるようにするということですね。でもそう考えますと、本当にイエス様のこの私たちに要求する語る、ね、このお話はただ、まあ、前回も話したんですが、理想話ではないですよね。本当にこのイエス様が私たちはそう生きるように要求してます。そのように願ってます、期待してますね。で、そうしませんと人生流されますよ、大変なことになりますよって言っているんですが、でもそう考えたら、本当にこのイエス様のおっしゃることはとても難しく感じませんかいや、不可能に近く感じませんか、ね、で、これから見ていきますとね、いろいろ出ますよ。例えばね、この敵を愛しなさいとかね、イエス様がおっしゃるんですけど、そんな風にこう見ていくと、とてもね、あ、難しいと感じます。そこで私たちはこれに従うにはですね、主の御助けの必要を常に覚える必要がありますね。イエス様がおっしゃるこの歩み方っていうのは、私たちが歯を食いしばってですね、頑張ればなんとかなるものではないんです私たちには到底不可能な話なんですね。自分の力ではですよ、自分の力ではとてもとてもそれはできませんが、でも逆にイエス様がこのように教えながら力を下さらないような意地悪ではないんです、ね、私たちを愛しておられますから、その聖霊なる神様を与えますよと約束しておられ、与えてくださったんですね。そして私たちを本当に導いてくださる、助けてくださる。ですからさっきも触れたように、私たちはこの御国に入った時もやはりその出発は自分の 霊的心の貧しさから始まったんじゃないですか。本当にこのままでは私は本当にどうしようもないっていうね、罪深さ、その覚えて主を救い主として信じて、まあ本当に自分の身をこう主に任せた、ね、助けてくださいとこうね、ここから始まったんですよね。私たちはそういう最初の一歩はそうなんですが、それからの一歩一歩もそうでなければならないんですよ。すなわち私は主に従う時に本当に力のない未熟なもので、罪の多い賭けの多いこのもので、主の御助けがなければ決しておっしゃるようにはできないので、御助けください、お助けをくださいというね、こういうこう祈りつつですね、私たちが歩むべきです。だからこれから見ていきますと、いろいろイエス様は難しい要求をします。まあ敵を愛せとかね、いろいろ出てきますけども、これはですね、私たちは頑張って成し遂げる事柄ではなくて、それはあくまでもイエス様の備えてくださった御助けによって、聖霊なる神様の御助けによって、その力によって私たちが本当にその助けをいただきながら、預かりながら歩み、そして変えられ、そのようにこう行くということなんですね。ですからこのようにイエス様の教えに従うには、まあこの世の価値観に流されるのではなくて、イエス様がここに与えてくださる価値観をしっかり覚えて、そのように目指し歩もうとする。しかしながら自分の力ではできないなっていうことを本当に常に意識しながら、だから主の御助けが必要だなっていうことをですね、覚えながらこう歩むっていうことですね。どうでしょうか。今日イエス様はですね、この幸いなもの、哀れなものとおっしゃってますね。まあ世の中の基準ではないですよ。世の中の基準ならおそらくイエス様のおっしゃるのは逆さですが、でもイエス様の基準から自分の人生を見てどうですか。幸いですか、哀れですか。神様の御国の一員とされてますか。神様の御国に本当にその中に入れられていますか。そうであれば幸いです。そうでなければイエス様おっしゃるには哀れです。で結局神様の御国に入るには、まずは本当に心の貧しさですね。あ、私はこのままではどうにもならない罪人です。神様のこの裁きに遭うのは当然そうだと。でも主よ、どうか私を許してください、救ってください、助けてくださいっていうね、こういうイエス様を救い主として信じるところから始まります。そしてさらに、すでにイエス様を信じる私たちは、そんな中でこの世の価値観に流されないで、イエス様の教えに沿って歩もうとしながらも、それは自分ではできないんだっていうことを常に意識してですね、本当に主に助けを切に求めながら、主と共に歩みながら、このように歩んでいくわけですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、お言葉を感謝します。なかなか難しいイエス様の教えでありながら、理解にも、あるいはその実行にも難しく覚えますけれども、そのようなこの弱い私たちです。どうか本当にすでにイエス様を信じている私たちが、その信じた時の純粋な信仰、本当に自分のその罪深さを覚えながら主を信じるその信仰、そしてそのような思いで日々主と共に一歩一歩と歩めますように、主の御助けをいただきながら、主の価値観を覚えながら歩めますように、まだイエス様を救い主として信じておられない方も、どうか自分のその罪を覚え、本当に主を信じるその必要を覚え、主イエス様を救い主として信じ受け入れることができますように、その心の内に豊かにお働きください。 この祈りを主イエス様の御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。今日イエス様がですね、貧しいものは幸いですとおっしゃっておられましたね。そしてそのように私たちは考えると、本当にこの世の価値観とまるで違いますが、私はこの世に流されないで本当にイエス様の教えに沿って歩みたい。でも弱い。だから主の御助けが必要です。改めてそのように今日覚えて、主の御助けを求めたい、主に従って歩みたい、そのような思いのある兄弟姉妹おられましたら手を挙げていただければ共に祈りますが、いかがでしょうか。はい、手を挙げて結構です。はい、ありがとうございます。はい、どうでしょうか、いらっしゃいますか。はい、手を挙げて結構です。ありがとうございます。いかがでしょうか。まだイエス様を救い主として信じておりませんが、本当に私はまだ神の国のに入っていない、神の国の一員とされていない、神のことされていませんが、でも私は本当に自分のその罪深い、心の罪深い様子、本当に心の貧しさを覚えています。だからこのイエス様を救い主として信じたいのです。そのような方、今日おいでであれば手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。いらっしゃいますか。いかがでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられた兄弟姉妹お一人一人の上に豊かな祝福を与え、本当に私たちは欠けの多い弱いものでありますが、でも主は十分に力をくださる恵み深い愛に満ちたお方です。どうか主に頼りながら日頃歩めますように、主の価値観を覚えながら、そのように人生を目指す、生きようとする、そのようなことを目指すことができますように、どうか導いてください。御助けをください。主と共に歩みながら、主に頼りながら歩みますように祝福してください。この祈りを主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。